この番組は朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長とウィズニュースの奥山翔二郎編集長がメディアにまつわる話題を語り尽くします。 MC はニュースの現場からの神田大輔。今回も引き続き消費のあり方について考えます。
いやー、やっぱ服は難しいですね。やっぱり見て買うのが一番もちろんいいんですよ。ただやっぱね、お店行くのもね、なかなか大変だし、あと値段もね、確か安さに惹かれたってとこはありましたね。
だってこの間さ、おいしんぼの T シャツが売ってて、
いいじゃん
って買おうと思ったら売り切れになってさ、ここにね、ここ胸のところに至高 VS 究極、
おいしんぼって書いてあるんじゃないんだ
そう、至高 VS 究極、おいしんぼって書いてない。
あなた本当に相変わらず T シャツ好きやね。
そうね、
今日もなんか変なホテルの T シャツ。
そう、これは、嘘のホテルで、
あ、ないホテル、
ないホテル、
東西、おいしんぼのとって東西新聞じゃないですか、朝日新聞ってあんな雰囲気だったんですか昔まだパソコンとかないじゃないですか、おいしんぼの世界ってこう、
あれ
文化部
で朝日モデルな、
一応なんか朝日と読売って言われてますよね。
あ、そうなんだ。まあ山岡さんみたいな人はいたよね。
ああ、今もちょっとぐらいいそうですよね、ああいう人ね、文化部。
あれね、水と豆腐を食べてすぐに当てられるって意味で山川さんっぽいって言うんじゃなくて、ぐうたらって意味でね
そこ誰も間違えないでしょ
なんか二日酔いで寝っ転がってるような
人、何をしてるのかよく分かんないみたいな、ね、
そうそう、ね、ブラブラおじさんねはいましたね。栗田さんみたいな人はいないかもしれない、
ね、栗田さんいないね。
うん、なんかまあでも車種の感じとかは確かに昔の新聞社っぽいかな。でもなんだっけ、僕もおいしんぼってしばらく読んでないけど、そのおいしんぼに出てくる新聞社っぽさってどんな感じでした？
まあなんかこう、仕事なんだけど仕事感があんまりないっていう。
あのね、いやそういう感じの人は昔はいましたね、確実に。うん、羨ましいなって思ってたもん
だから僕もよく今転職士から聞かれますけど、普通の人のこの業界じゃない人に働いてる人からすると知る機会ってないじゃないですか。
なるほど。
そうすると大体イメージはその映画新聞記者とか、クライマーズハイとかおいしんぼとかのどれかなんですよイメージが。
岡山さん、どう、なんかリアルな新聞記者像が描かれてるものってあるかな。映画新聞記者は僕はなんか全然違うと思いましたし、
あれはちょっとファンタジー、
ま
あ、
逆に中のってはまあ私は今の中の人ですけど、皆さんから見てこれは絶対
中知ってる人はこれ、ちょっと前だけど、一世代前だけれどもすごいリアルですね。まあ、あの人新聞記者さんですもんね。
まあ、そうですね、横山秀夫さんね、
やっぱさすが新聞記者の人が、元記者の人が書いてる小説結構たくさんあって、そういう人はやっぱりリアルですね。まあでも記者の仕事も本当変わったというかね、奥山さんね。
そうです。まあそれで思い出したのが、そのガードマンっていう映画が昔あって、まあ超昔なんですけど、
ザ・ガードマンね。そう、ありましたね。
やっぱね、ドラマの影響ってすごい大事で、セコム取材した時にちょっと調べたんですけど、やっぱガードマンが出る前の警備って結構アングラだったらしいんですね。ちょっとこうなんかがたいの強い人たちがあんまりコントロール効かない人たちみたいなイメージで見られてたのが、ガードマンが出たことで途端にちょっとこういい感じの職業になって、でそっから前回東京五輪でこう警備の仕事がすごくオフィシャルに採用されて、で、まあ、誇りを持って働けるみたいな感じになったと。で翻って新聞記者って今基本ディスられるよねみたいな、
そうですね、
感じで、まあその創作の世界はそもそもあんまりそういう作品は少ないですけど、まあ、なんか世間のイメージってっていうのは結構そう侮れないなみたいな気がします。
い いやまあどっちが先なのか知らないけど、まあ、反映されてる感じしますよ ね、
そうですね。
本当に最近そのなんか取材に押しかけるマスコミみたいな形でしか、ね、新聞記者ってドラマで見ないし、だいたいすごい憎らしいですよね。
そうなんですよ、ね、
今の気持ちをお聞かせくださいみたいな感じ言っててね、そんなに憎らしく書かなくてもいいじゃないっていうふうに思いますね。
もうちょっと気使ってたかな、う
ん、まあしゃあないね。で昔はだから事件記者っていうドラマとかすごい有名、僕見たことないけどさすがに、うん、らしいですよね。
それを言う警察官多かったね。
多かった多かったし、まあやっぱり大谷明さんのね、うん、こちら大阪社会部とかはすごい有名ですよね。
確かに。
だけど今はないよな。映画新聞記者は本当になんかこうすごいなっていうか。うん、まあ、ああいう人もいなくはない、いや、
いるか、
まずそもそもは映画として、てんてんてんみたいなところも僕はちょっとありましたけどね、
ちょっと南君呼ぶしかないな、
うん、最近そういえば出てもらってないかな、うん、でもね、そうですね、そう違う違う、
なんだ
あの、新聞記者の話でね、買ってよかったもの、悪かったものみたいな話をしてたけど、
そうそう
ね。だからそのコロナで、だからでも結構伊藤さんなんかすごい如実に影響を受けてますね。
めちゃめちゃ受けましたね。
僕はあんま受けてないかもしれないですね。だって空調服とか関係ないもんね。
なんか悔しいのが、ライフスタイルの変化とか、こう、広告代理店とか出すじゃないですか、レポートを。こういう変化がありますみたいなマーケット、うん、なんかそこにバッチリハマってて、
まんまとハマっちゃってる、
バッチリハマ、あのこのと書いてある通りだな俺と思って、ちょっとなんか恥ずかしいです。
いいじゃない、そういう人こそ愛すべき人だよね。いやもうね、新聞記者が本当にね、もう車に構えて格好つけてるやつ多くて、それもダサいんですよ、ね、今時ね、岡山さんね、
乗ったもん勝ちですよ。
そうですよ、
俺今大豆だとはこむっちゃ見てる。
ああ知ってる知ってる、なんだっけそれ、
ネットフリックスで、まあ、それも松たか子さん、
あなた松たか子ファンなんじゃないの。
ちょっとね、カルテットでハマっちゃってね。
あ、その前は見てないんだ。
そうそうそう、まあ、坂本さんって脚本の人が、まあ、いい人ね、ちょっと、まあ、それ、いやいや、それつながりで見始めた、
うん、いい人なんだ。
いい人ですよ、うん、ぜひご覧ください。
いや僕あのネットフリックス入ってないのでですね。
入ってないの。
入ってないですね。あのね、あのやっぱり子供がやると可処分時間というものが限られましてですね、アマゾンプライムだってほとんど全然見てないですもんね。
見てないか。
テレビもやっぱり見なくなったね、うん、
まあ、普通の地上波見ないな。そういう意味だ。
地上波僕見てるのはやっぱりバス旅シリーズもずっと見てますから
、ね、見てる。
めちゃくちゃ面白いですね、バス対鉄道対決旅、これはもうめちゃくちゃ面白いんで皆さん見てくださいね。なんぞなんかまたあざきりの表情ですよね、 あなたね。
だって旅嫌いだもん。
あ、そっか。なんかでもああいう日常の中で、まあ、バスとか路線バスとか日常じゃないですか、をなんかうまく使ってこう、まあ、ゲーム化するみたいなのってやっぱ頭いい人の発想だなと思って毎度感心してますよ。やっぱ正解ルートみたいなのがあって、ここでこうバスを乗り継げば、鉄道を乗り継げば一番早く着けるみたいなのがあって、でも作ってる人っていうのはそれはこの時に田川さんはこっちのバスに乗るかもしれないなとか全部シミュレーションして、でその上でこうコースとか決めてチェックポイントとか決めてるわけですよね。いやーすげー仕事だなって毎度驚嘆してますね。絶対僕にはできない。うん、やってみたい、ああいうゲーム。
ゲーム。
いや、だってゲームだ、そういう、こう、目的地にね、どのバス乗り継いだら一番早く着けるかみたいなゲームやってみたいですね。
ドラクエウォーク好きだもんね。
そうそうそうそう、だからドラクエウォークを使って、それっぽいことはやってるんですけど、やっぱ本物やってみたいですね。料理やってんですか？
やんない。
え、なんか料理器具買ったとか言ってなかった？
料理器具はいっぱい持ってる。
ああ、その手合いね。
昔、かまども持ってた。
すごい。
何それ。
なんかガスで使えるかまどってのがあるんです
よ。はあ、そうなんですか。
パコってはめると、まあ、下がこう。
それは何、ご飯炊く専用。
そうそうそう、おこげとか作れたよ。
ああ、作れたよじゃないのよ。作ってないんでしょ。
作ってない。
あと何食べてんの普段。
今日はシーフードヌードルの高タンパク低糖質
ね
バージョン。
死んじゃうよそれだけだったらね。
あとはね、中尾のテイクアウト結構
だからさ。
中尾近いですからね。
中尾もいいけども、
そうそう、ね、コンプリートしそうだね。中尾、
うん、中尾をコンプリートしそう。
の丼ぶり大体。
いや中尾は美味しいけれども、まあ、そればっかりじゃね。
小諸そばも行きます
。いやだから全部会社に近い店ばっかりじゃないの。
あの通り。
近所。
うん、もう会社に近い店だってもうちょっとこう築地の場外とか行くとかさ。
だって空いてないじゃん今。
空いてないね、うん、
マジで難民ですよこれは。
伊藤さんちゃんとご飯食べてる？
食べてますよ、もっぱらローソンで、ローソン中心。
変わんないじゃん。
ダメだなこの人たちは本当に。自分で作んないの？
いやでも会社来てるともうほぼローソン。
な会社でも会社でもローソンじゃなくてもいいような気もするけどな。発食8階に食堂があるんですけどね、は行かないんですか？
ローソン行っちゃいますね。
ローソン行っちゃう、
はい、あれせめてナチュラルローソンになんないかな。
いやいやいや、そういう問題じゃないですよ、はい、ね、自分でご飯を作るってこと。伊藤さんが作りそうじゃん。
いやまあ、やりますけどね、家では多少、はい、
キャンプ道具もあることだしね。
おう、そうだ、
あのベランダのやつはベランピングだっけ。
そうっす、
やったら楽しいかもしれない。
キャンプ道具火を起こすやつも買って一回も使ってない。
タグを外しなさいよ、
まあ、タグがまだついてる。
まあでも結構意外とそういう人多いかもしれないですね。
ありますね。なんかこう、ガジェット欲なんですよ。
ああ。
それがもうデジタルが嫌になって、アウトドアガジェットに向いてるっていう感じですね。
なんか結果、買うところまでが一番楽しいんだよね。
そうそうそう。
絶対ありますよね。ね、もうパソコンなんか毎回そうだったもんな。最近パソコン自分で買わなくなりましたね。
買うとなんつうことないですよね。
そうなんですよ。うん、そうそう。あでも空調服はちゃんといいですよ。やっぱりちゃんとこうね、いいものを選べば服を買うときには気をつけるみたいなね。
ゲーミングマウス使ってます。
ああ
ゲームしないのに、
ボタン10個ぐらい、
いっぱいこの機能をつけられるやつね。
無駄なスペックがいい。
で自分でこう使いやすいようなやつをマクロンと組んでるわけでしょ。
電池切れたらリセット。
いるよね本当そういうタイプ。
あキーボードはね、ハッピーハッキング。
キーボードは僕もリアルフォースですね。
お、
うん、高いやつ。
高いやつ。
リアルフォースはでも3万円いくらとかしたけど、もう使ってイランはそれ使ってたから10年はいかないかな。
いや本当ね、高いキーボード長持ちするんですよね。
結果コスパすごいいいし、そもそも会社のパソコン、会社の支給してくれるパソコンが僕の機種なんかはすげえあのキーボードがすぐ壊れるんですよ。みんな見ててもキーボードボコボコなんです
ね。ボコボコだよね。
だからキーボード使わなくすればもう長持ちするだろうと、ね、会社もなかなかパソコン更新してくれませんからね。
そうですね。
そういう意味でもね、外付けのキーボードはいいやつ買うといいですよ。で持ってそうじゃん、まあ、
リアルフォース持ってます。
あやっぱりね、
リアルフォースはふるさと納税で買えるんですよ。
あそうなんだ、ね、それ知らない。
相模原市
ふるさと納税やってます？
去年初めてやって、
遅い
もう、あなんか、ね、今までめんどくせえなと思ってやってなかったんですけど、
あれいいですよね。
いいですよね。
奥山さんやってる？
そういうの全然できないの俺。
やんなさいよ。僕ね、あのいろいろね、だいたい食べ物をもらってるんですけれども、一個ね、あの喜界島、喜界町、鹿児島県ですね。でやっぱりこう焼酎が欲しくって、もうそれをねふるさと納税いただいてるんですけど、そうするとね、あの喜界町の町報、だからこう町の広報の雑誌みたいなやつ、うん、雑誌というかパンフレットみたいなやつね、を送ってくれるんですよ。
お面白いですね。
毎月ね、もうねすっかりもうね喜界島のことが大好きになっちゃってね。で僕らのそのふるさと納税とかもなんか赤ちゃんのね歯科検診とかに使われてるみたいな報告も入ってくるわけですよ。よかったなみたいな気持ちにもなるし、なんかこう地元のこうねお祭りだスポーツ大会だみたいなのねそれぞれ見てね、あれいいですね。本当になんかあの菅さんが始めたものにしては随分いいじゃないかと思いました。本当にこう自分と何の縁もゆかりもなかった土地だけど、すごい親近感、行きたいと思いますもんね。
なんかアマゾンギフト券とかでめちゃめちゃ揉めてる政府と揉めてる自治体とかもあるじゃないですか、
うん、ちょっとあんまりね。やっぱもっとこう自分の
もっとね、
うん、
土地を感じられるもの
とか、
ね、
そうそう、本当にこう好きなものとか好きなところみたいなところに収めると、そういうなんかね接点できていいなっていうね。
朝日新聞、朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ある聞きは人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュース、どこででも朝日新聞ある聞き、たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。
なんかしかし時代は変わってるな本当にな。なんかそういうこう偶然の出会いみたいなのが一番今難しいじゃないですか。
あ、うん、あそれで言うとちょっといい人ぶるつもりはないんですけど、
何ですか、
そのフェイスブックで流れてきて、あの姫ゆりの資料館、
沖縄のね、
そう、はい、が今資金が大変だ。
あ
で、まあ、そのドネーションのこう、まあ、しましたみたいなのがフェイスブックで流れてきたから、
へ、
それで私知って、で寄付をさせてもらったんですけど、それが流れてこなかったらちょっとそれは察知できなかったなみたいな気がして、
うん、
なんかまあ
フェイスブックで流れてくるの、
なんかね、まあ、ちょっと皆さん助けてあげてくださいみたいなことを言ってる人がいて、で、まあ、その人も知ってるから余計、まあ、やろうかなみたいなハードルは下がり、まあ、普段寄付とかってやっぱあんましないんで、
そうですよね、
でもなんか20ぐらいそういうのが重なると、行ったことある知ってる人が呼びかけるみたいになると、
うん、
ちょっとやってみようかな
って
なって、やったら、まあ、向こうからハガキみたいなのが返ってきて、
うん、
でまあ、俺以上、まあ、コピーではあるんだけど、まあ、ちょっとこうおかげさまでみたいなの書いてある。
いや日本ってそのやっぱ本当寄付文化みたいな全然乏しいってよく言われるじゃないですか。あ、そういうのはね、それこそそういうクラウドファンディングとかでもうちょっとうまいこといくとね、いいかもしれない。
きっかけなんだろうなと思いましたね。なんか寄付ってやっぱ構え、やったことない構えちゃって、
うんうん、
まあ、冒頭言ったようにちょっといい人ぶるみたいに、
そうそうそうそう、
まあ、よくないんだろうなと思いつつ、あんまやんないからちょっと気合い入れちゃう、う
ん、なんでしょうね、なんとなくやっぱりそのそういうことをすることに対するこうためらいみたいなのってありますよね。
そうですね。
でも外国見てるとあんまない。
そうですよね。
ないんだよ、あのアメリカでもイランでもそういうのはないんですよ。あのイスラム圏なんてのは本当にあの記者っていうのはね、尊いことですからね。日本ならではなのかな、世代の問題じゃないですよね多分ね。
ですよね。
伊藤さん寄付とかする？ふるさと納税以外で。しないよね。
あのたまった T ポイントを寄付みたいな。
あ、
あれは寄付してる感がないですけどね。
それでもまあそういうのもありかもしれないですよね、はい、僕も多分本当 3.11 の時ぐらいだな寄付とかした。なんかもうちょっとカジュアルにできるといい、カジュアルにできるといいとか言ってるのでやれって話かもしれないですけどね。
いやでも結構やっぱなんでしょうね、空気感はありますよね。
空気感、そうね。
だから姫ゆりもやっぱガチで来られると私も構えちゃってた、
うん、
間にその知り合いが挟んでるから
大事ですね。
できましたけどね。
そうそう、いやでもだから本当みんなそうよ、最近のこうね物を買ったり消費したりっていう動きってやっぱり
確かに、
ね、誰かが進めてくれるっていうのはすごい大きいと思うんですよね。
そうです、
ね、僕はもう完全にもうみんなポッドキャストの影響ですからね。ビアリーとかもあれですよ、それはデイリーポータルの記事でしたね。
お
お、ね、
デイリーね。
そうそう、
まあなんかねちょっと多少あれでも、まあ、しょうがないかみたいな感じになりますしね。
ああ、そう、間に人が入ってるとね、まあ
で、まあ、ネタにしてやれみたいな、
ね、そうそうそう、確かにそれもある、実際してるし、なんかそういうところのこの距離感の近づけ方みたいなところが実は今ね一番こう悩ましいところで、だから僕もポッドキャストやってるんですよ。
確かにね。
そうそう、だ結局だって一緒じゃないですか、物を買ってもらうことと新聞の記事を届けることってのは一緒じゃないですかね、うん、いやだからそのよくね皆さんね、国連の関係のなんだ組織団体で、結構寄付を募る場合ってあるじゃないですか。まあ、国連だけじゃないな、まあ、NPO とか NGO みたいなのであると思うんですけれども、例えばその貧困を救おうみたいなことで、大体あのこうアフリカあたりの子どものこうガリガリ痩せ細った姿の写真とかが載ってるじゃないですか。あれってやっぱりでもあれが一番効くっていうことでみんなやってるわけですよね。でだからそういう、こう人の目を引くものがどういうものかっていう発想って、実はその寄付を募る行為とその広告みたいなことと、それから記事のじゃあサムネイルを何にするのか、やっぱりエモーショナルなものにしようってい こう意識はあるじゃないですか。結構ね同じところなんだなっていう。やっぱりその国際の記事を書いていても、シリアの内戦をどんだけ書いてもあんま読まれないんだけれども、そこでこうね亡くなったこう少年とかの話を書くと、それは読んでもらえたりとかっていうので、やっぱり少年を利用しているのかっていうようなこうね後ろめたさってどうしても僕らもあるんだけれども、他にどうすればいいのかなっていうのもあって、国連とかでもそういう写真を使っているってことは、彼らなんて我々なんかよりも30倍100倍で考えてる、でそこに至ってんだろうなっていうふうには思う。まあ広告代理店が入ったかもしれないけど、
いやでもまさに広告の世界が今年のカンヌでなんかいい賞を取ったのがディープフェイクなんですよ。 おなんか、南米のちょっと国忘れちゃったんですけど、南米の麻薬組織に殺された人がいて、うん、でその人を生き返らせて喋らせるんですね。でそれはいいことを喋らせてるから評価されたんですけど、
あ
その CG で、まあ、美空ひばりさんみたいな感じで、うんうんうん、でその人がもし生きてたらこういうことを言うと
議論になりましたね、あれね。
で、まあ、それを麻薬バージョンで、その麻薬の啓発みたいな感じで言う、
なるほど、ね、
わけです。
麻薬の帝王みたいな人がそういうことを言うわけだ。
あ、その戦った人ですね。
戦った人が、
で、まあ、殺されちゃった人を、
そっちの方の人、ね、
生き返らせて、
なるほどなるほど、
で、まあ、負けねえぞみたいなメッセージを発する。それは文脈的にすごく正義だから評価されたんですけど、まあ、かつ多分そういう倫理的なこうコンフリクトもあるのも見越して話題性を狙って出したら、まあ、やっぱり話題になって、でカンヌライオンっていう、まあ、世界の広告アワードでいい賞を取ったみたいな。
なるほどね。
でこれってじゃあ、まあ、報道にそのままするのは難しいかもしれないけど、実際 NHK が美空ひばりさんでコンテンツにしていて、で我々もなんかそういう伝え方っていうのはもうちょっとなんか殻を破らなきゃいけない時代なのかなみたいな。
いやもうそうそう、伝えるっていうことが一番難しいよね。ね、伊藤さん、
うん、
ね、でもそれちょっとディープフェイクは嫌だな
でも広告市場って今完全にこう ESG っていうなんかもう世の中にいいことしよう、
うん、そうですね、
の方に流れてるんで、多分どんどん報道っていうかジャーナリズムと重なってきて、それを上回っちゃうかもしれない。ね、
メッセージ性の強さみたいな向こうの方がもうねお得意ですからね。
そうなんですよ、
専売特許だよ。いやーこれは厳しいですよ、うん、
我々がまあしこしこ、こう一次情報をまあ集めるっていうのはこれをやっていかなきゃいけないんだけども、なんかそこを飛び越えてディープフェイクとか来られると、うん、これを競争相手としてどう捉えればいいのかなみたいな。でもまあユーザーからすると同じタイムラインに流れてくる15秒30秒動画なんで、
うーん、
多分そこのルールっていうか競争する場所は一緒なんでしょうね。
ねえ伊藤さん、やだね。
なんかこうあのエモーショナルを動かすことを、うん、こうその目的として、目的としてというかそれが一番効くからアテンションを集めるのに、そうするとみんなそこに走ると思うんですよ。だけど僕は、まあ、あのいやインターネット最近見たくねえなと思ってる一つって、それがこうエモタレ
エモタレ
エモタレする
ん
です
よ。え、それ何、伊藤さんの作った言葉
いや
別に流行語大賞取れる
エモタレするんですよ。
これ使ってこうよエモタレ。
いやもういいなっていう。
確かに分かる分かる。
あのもっとさっぱりしたもん食べたいなと。
はいはいはいはいはい、本当そうですね。
なので僕らはそっちを目指せばいいんじゃないかなと思いますけどね。
だからそこの加減が難しいんだよな。
でその無料でどんどん出していくっていう方は、うん、多分無限にエモくなると思うんですよ。
でしょうね。
そこをいかにやっていくかって競争になっていくと思うんで、
うん、
あのそうじゃないところを、まあ、できれば戦わない方向を目指した方がいいんだろうなと僕は思ってます。
そうですね、そうなりますかね。奥山さん、
無料はなるでしょうね。一期一会の中でガガッとリーチつかむってなると、うん、結構どんどんインフレというか、うんうん、体制がついてきちゃうので、
エモさのインフレ、
そうですね。じゃあそれを上回るものみたいな、
うん、
でまあ逆の意味でちょっと引くものも出るけど、それはやってることは一緒で、
うんうん、
まあ、あえてちょっと地味なものを出すってのは、うんうん、エモさの文脈の上で出てくるぐらいの話。
僕ほらたまさかその微アルコールの話したじゃないですか。なんかそのまあ対局にストロングゼロとかあるわけですよね。だからなんかその濃い味の方と B の方で分かれていくかもしれないなと思ってて、まあちょっとこうビローの話っていうかなんかあれだけど、まあエロとかも多分そうで、もうどぎついものっていくらでもインターネットってあるんだけれども、そうじゃない YouTube とかでもこう引っかからないぐらいの B エロみたいなのあるじゃないですか。なんかやたら胸の大きい人がこう料理作ってるみたいな動画とかね。で多分広告のそのエモさみたいなのもエモタレするような重いものと美エモみたいな感じになっていったりするかもしれないですね。やっぱねエモさが全くないものって単なるそれ法律の文章みたいになっちゃうから誰も読まないんじゃないかなって気がする、
うん、なんか そのインパクトを抜いた時にこうなんでしょう、コミュニティの狭さというか、その 分断化みたいなのも同時に出るような気もして、そういうまあエモさ勝負なところでわちゃわちゃやってる一方で、俺らはもうキャンプで焚き火見てるし勝手にやってみたいな
はいはいはい、そういう人もいるもんね。
でそこのなんかコミュニケーションが、まあ、断絶しちゃうみたいな、ね、でまあメディア的には多分媒介者としてはそこもつなげていくのが役割だとするなら、まあ、さっきおっしゃったように、まあ、エモさっていうこのなんか調味料を、まあ、程よくメリハリ効かせて使い分けていかなきゃいけないのかなって。
でもその今の話聞いてるとやっぱりこうどうやったって分断進んでいくから、オリンピックみたいなイベントって大事だね。
そうなんですよ、
もう横をねもうバーンとこう横断していくみたいなイベントってもうあんまないでしょ。紅白歌合戦じゃないでしょ、少なくとも
ないですよ ね、
うん、
オリンピックはだから何度でも我々は使いまくった方がいいですね毎月振り返ろう
今回の話はオリンピックの話じゃないけどね。でもいやそうやってこうどんどん共有できる体験とか知識みたいなのが失われていくっていうのは多分そうでしょうね。
うーん、
ね、伊藤さんね、
うん、こうレシピ動画とかでも無限病みつきになる無限なんとかみたいなの
あるあるある、
めちゃめちゃ数字取れるじゃないですか、うん、でもあれって本当ごま油とか、
そうそう一緒ですね、
中華調味料とか同じ味なんですよ。
そうそうそうそう、同じ同じ
同じ味で濃い味で飽きる味なんですよ、うん、で、まあ、そういうのが山ほど出てきて、それは再生もいっぱいされるけど単価ってめちゃめちゃ安くなるなと、
うん、
その情報の価値として、
そうですね、
うん、だからそうじゃないものを目指さないといけないなって思いますけどね。
だからそこがまあこうなんかマスコミっていうもののあり方とこう矛盾しちゃうっていうところありますけどね。やっぱりだからこうたくさんの人に届けるっていうところが我々のこう、まあ、レゾンテートルみたいなところあったじゃないですか、うん、レゾンデートルね。でもそうじゃないんだっていう時代になってくると、やっぱり奥山さんの話じゃないけれども社員多すぎ問題にこう変えていくんだけれども、なんかねその刺さる人に刺さればいいみたいな風にはやっぱりなかなかこうなれないっていうところがね。そうするとやっぱり無限なんとかみたいなのをこう作りがちになっちゃうっていうね、
うんうんうん、だから無限と焚き火をなんかこうた携えるサービスみたいなのが、まあ何でしょうね、世の中的というか綺麗事的にはそういうのあった方がいいよねってなるんでしょうけど、まあ、ビジネスとして回んないとやっていけないので、
う
ん、
そうですね、
だ分断化は良くないよねっつって、じゃあ分断化つなげるんでお金くださいっつって誰が払うんだっていう感じにもなるので。うん、
まあ、ひょっとして払ってくれるとしたら誰だろう、政府かな、
うん、まあ、
税金
だ、つないでくれてむっちゃ役立ったぜっていうのをなんかあるような気もするんですよね。
うーん、
ありがとう、つないでくれてビジネスうまくいったわみたいな。
うーん、あ、まあありそうですけどね、確かにね。
だそれをまあ多少アピールしていかないと、おそらくコンテンツそのものだけでは食っていけないんだろうな。
うーん、でもなんか全然想像つきませんね。
うーん、っていうパワポをねちょっとこの間作ってたんですよ。
あ、そうなんだ。何で発表するんですかそれ。
なんかねすごいシンポジウムに出ることになって光栄なんですけど。
そうですか。
新聞の未来を考えるっていう。
考えて喋ってきてよ、そこはね我らの代表としてね、ちゃんとしたこと喋ってくださいよ。
でなんかまあそういうサービスとして、うん、まあ、事実を伝えるだけだとちょっと難しいですねと、
うんうんう
ん、なんかまあつなげる役割みたいなところでもうちょっと脱皮できたらいいかもしれませんね。
そういうなんかふわっとしてる感じしますけどね。
作って最中、
うん、なんかふわっとこう言ってごまかそうとしてるんじゃないでしょうね、あなたね。僕が会場に行ったらはいはい意味わかりませんって言いますよ。
入れません
あ、入れてくれないのね。そうですか、まあ、じゃあ今回こんなところにしておきましょうかね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組へのご意見ご感想も募集しております。概要欄のフォームからどしどしお送りください。